しばらく使徒の働きから学んでおりましたが、また詩編をご一緒に学びたいというふうに思わされて、今日は詩編103編の最初の部分を共に、味わいたい、学びたいと思っております。この詩編はダビデによると書いてありますように、サムエル記に出てまいりますダビデによって作られた詩編であると考えております。この最初の5節までの部分は、1節2節が主を褒めたたえよと呼びかけがなされております。そして第2の部分では、2節の後半ですが、その主を褒めたたえることができるようになるためにどうしたらよいのか、つまり主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなと語りかけます。これは大事なことだと思います。そしてさらに続いて、咎の許し、病の癒し、穴からの救いが約束され、また経験したものとして告白されます。そして最後に、恵みと憐れみの冠、一生を良いもので満たされ、そして日々わしのように新しくされていく、その恵みについて語っております。我が魂よ、主を褒めたたえよ。自分が自分の魂に語りかけているわけです。つまり自分の内側で、内的な内側の会話、対話がなされているわけです。これは不思議のように思いますが、例えばそのままお聞きくださって結構ですが、詩編の42編、少し前にあります42編の11節にはこのように歌われております。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちに思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神よ。自分が自分の魂、すなわち自分の最も中心的な、私たちが生きているその根本的な最も深いところに向かって、自分が自分の魂に語りかけているわけであります。しかしこれは人間が勝手にそういうふうに考えて語りかけたのではなくて、創世記第1章26節27節を見ると分かりますように、神様は人間をお作りになるときに、我々に似せて我々の形に人を作ろうとお互いに語りかけているわけです。おそらく私はそう信じていますが、これはいわゆる三位一体、父子聖霊なる神様が互いに語り合っている、そういうイメージを持ちます。その三位一体の神様の交わり、愛の交わりに似せて、私たちは神の形に作られ、男と女に作られ、またそれぞれの存在が作られているわけです。ですから私たちは 自分の魂に我が魂よと呼びかけ、また対話をすることができる、それは神様の本質につながっていることであります。我が魂よ、主を褒めたたえよ。ここに呼びかけている自分自身と、我が魂と言われるその魂と、そして主を褒めたたえるのですから、そこに主を仰ぎ、主との対話がなされているというふうに考えることができると思います。私たちはいろんなことでこう人と語り合います。でも自分の内面の自分自身と語り合うことが少ないんではないかなと思うんですね。なのでこの詩編に習って、詩人に習って、私たちもまた我が魂よと呼びかけ、そしてさまざまな出来事があり、先ほどの42編にありましたように、うなだれ、また思い乱れ、落胆し混乱する、その魂に対して我が魂よ、主を褒めたたえよ、あなたはそのために生かされているのだ、そのためにこそ言葉が与えられ、信仰が与えられているのだということであります。我が内なるすべてのものよと呼びかけられていますが、私たちの心はいろんな言葉で、聖書は説明しています。例えばルカの福音書10章37節を見ますと、有名な主を愛することについての呼びかけがなされております。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。心を尽くす、命を尽くす、知性を尽くす、その前に力を尽くす、そして知性を尽くして、あなたの神主を愛せよと呼びかけられているのであります。私たちの内側にはさまざまな要素がお互いに切り離されていませんけれども、いろんな側面があって、心、命、力、知性、そのすべてをもって私たちを作り、私たちを愛してくださっている神様を、あなたの神を愛しなさいと勧められているのであります。聖なる皆を褒めたたえよと言われていますが、これは詩編105編すぐ後の詩編にの3節にもこの聖なる皆という表現がなされております。主の聖なる皆を誇りとせよ、主を慕い求める者たちの心よ、喜べと言われています。この聖なるというのこの言葉は、神様について述べられている言葉であります。つまり私たち人間とは全く異なった次元の異なる意図高きところにおられる全く清いお方、罪のないお方、その聖なる皆をお持ちの神様を褒めたたえよと呼びかけられております。そして最後に2節の前半にもう一度 我が魂よ、主を褒めたたえよと呼びかけられています。それではどうしたら私たちは思い煩いやさまざまな落ち込みや自分の内側に閉じこもってしまうようなそういう自分が神様をこの魂が褒めたたえることができるようになるのでしょうか。二節の後半にこのように言われています。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。まあ、プライベートのことに属するのであまり具体的には申し上げられませんけれども、先週の初めに私はある方々と交わりの時を持ちました。その中のある方が、まあ、クリスチャンですが、一つのお証しをしてくださいました。その方は、まあ、想定外の病気にかかって比較的長い期間伏せておられたそうです。でもそういう中でこの詩編の103編のこの最初の部分を、まあ、その方も引用、まあ、たまたま私はその方のお証しを聞く前に103編を考えていたんですけども、その方は自分が生まれた時からもうおそらく50を過ぎてらっしゃると思うんですが、その時までのこのいろんな場面が、まあ、それこそ走馬灯のように次々にこうつながって、この自分の小さい時からいろんなこの青少年の時代、また結婚されてからも、その自分の人生は自然にもつながって次々と思い起こされてきたそうです。そしてこの御言葉を思い起こして、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな、ああ自分は忘れていた、感謝が少なくなっていたのはこの忘れていたためなんだと心が開かれて、涙とともに神様の前にひれ伏して感謝の祈りを捧げられたということをおっしゃっておられました。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。私たちは恵みに慣れきって、あるいは神様がよくしてくださったことについて忘れてしまってつぶやいてしまっている、そういう危険性があるのではないでしょうか。私たちもまた主がよくしてくださったことをリメンバー、思い起こす、忘れないようにする、そのことが主を褒めたたえるための秘訣であると思います。さて、そのよくしてくださったことというのはどういうことなのかを3節から5節までこのダビデは述べております。全般はこの3節から4節の全般までであります。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。三つのことが語られています。第一は、主はあなた、つまりあなたというのは我が魂よと呼びかけているわけですから、 魂にのことを言っているわけです。主はあなた、私の魂のすべての咎を許してくださった。咎というのは神様の御心に反する行動をしたことを意味しています。ダビデは確かに信仰者として素晴らしい人物でありますけれども、それとともに間違いを犯さなかったわけではありません。そのダビデが、主はあなたのすべての咎を許してくださった。私たちはこのことをいつも思い起こす必要があると思います。許された喜び、しかも神様は許したということをいつまでも覚えていらっしゃる方ではなく、それを忘れてくださる方であります。覚えているのは私たちと、いわばサタンであります。でも私たちは許された、もちろん思い起こすときには感謝を持って思い起こすんですが、すべての咎は許された、許されない咎はない。そして全般の第二に、あなたのすべての病を癒したと言われています。これはもちろん肉体的な身体的な病のことも触れていると思います。それとともに私たちの心の病、あるいは心の傷や心の歪みという病をも意味しているかと思います。そのすべての病を癒してくださった。そしてあなたの命をあなたからあがない出してくださった。あなたというのは滅びの穴です。底なしの滅びの沼であります。そこから神様は、私の命、あなたの命を穴から救い出してくださった、贖い出してくださったのであります。私は今から数十年前に、マルコの福音書8章の盲目の人がイエス様によって目が見えるようにされたところから本当に深く教えられたことがあります。そしてイエス様がその盲人の目に触れて、何か見えるかと聞きます。人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと、その目の不自由な人は癒されてそのように答えます。その御言葉を通して私自身にも神様は語りかけてくださいました。お前は何が見えているんだ、何か見えるか。その時に前にもお話をお明かしをさせていただいたことがあると思うんですが、そこに見えたのは傷だらけの私の心でありました。どちらかというと私は頑張って、負けないぞ頑張れという生き方をしてきたもんですから、自分が傷ついていること、そこまで血を吹き出すように傷ついていることに気がつかなかったのであります。でもそれから数十年経って、最近一つのことに目が開かれました。同じ光景ですけれども、もしかするとこの傷ついた心、 それはイエス・キリストの心なのではないかと目が開かれたように思います。傷ついた私の心と私の罪のゆえに、また人類の罪のゆえに傷つかれたのイエス様の心とが、まあ、感謝なことにご聖霊によって一つとされました。一つにつながりました。そのことによって傷ついた私の心も癒していただいたと信じております。イエス様はその打ち傷の家に私を癒してくださった。さて最後の部分でありますが、主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせた。恵みというのは、神様が私たち罪人である人間と契約を結ばれた、その契約を神様は忠実に真実に真心を持って守り続けられるという、それを恵みと言っているのです。神は私たちの罪を許すという契約を与え、まあ、そのために御一人子をこの世に送ってくださったわけです。その罪の許しの契約を神様は恵みを持ってずっと守り続けてくださった。憐れみというのは、本来ならば滅びても致し方ない、罰せられても文句が言えない、そのような私たち罪人に対して神は憐れんでくださる、憐れんで許してくださることを意味しています。その恵みと憐れみの冠を私たちにかぶらせてくださったのです。そしてあなたの一生を良いもので満ち足らわせる。考えてみれば良いことばかりではなかった。辛いこともあった、嫌なこともあった。言ってもいないのに言ったかのように言いふらされて傷ついたこともある。努力したけども報われなかったこともある。にもかかわらずダビデは、主はあなたの一生を良いもので満たされると言っているのです。神様は意地悪な方ではないんです。神様は善意を持ったお方であり、私たちに対するさまざまな試練や苦しみ、また問題も含めて、もちろん良いことも含めて、私たちの一生を良いもので満たしてくださるお方であると告白しているわけです。で最後に、あなたの若さはわしのように新しくなる。イザヤ書40章30節から31節を読みたいと思います。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。仲介書等を見ますと、わしは自分で自分を新しくすることができるということです。動物の中で、鳥の中で最も力強く羽ばたくこのワシのように、私たちもまたワシのように翼を広げて登ることができる。主を待ち望む者は新しく力を得ることができる。 まあ、肉体的に私たちはだんだん年を取っていきます。いろんなことで傷ついて落胆していくことはありますけれども、しかし死を待ち望むならば私たちは新しくされる、わしのように新しくされると約束されています。では皆さんと共にこの詩編の103編の1節から5節までを、まあ、静かな、あまり大きな声でなくていいと思いますけれども、まあ、もし聖書の箇所を開いておられたらご一緒に読んでください、まあ、お開きになるのが難しければ皆さんが読むのを静かに聞いていただきたいと思います。それでは詩編103編の1節から5節までをご一緒にお読みしましょう。どうぞ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたにと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。この御言葉を思い起こして黙祷の時を持っていただきたいと思います。